村の不作と救いの狐。清原敏夫。夜、踊るように燃える炎の前で、おじいさんは手を振り、一心に祈りを捧げていた。炎の前には木彫りの狐の置物があった。その後ろで孫娘のイザミがその様子をじっと見つめていた。どうしておじいちゃんは毎晩狐の像に祈りを捧げているのかな。薪が燃え、炎の勢いが弱くなった頃、おじいさんは振り返り、ニコニコしながら言った。
イザミもあの狐様に手を合わせておいで。
イザミは不思議そうにおじいさんを見つめていたが、どうしておじいちゃんはあの狐様に毎晩祈りを捧げているの？
どうしてわしが毎晩祈りを捧げているのか知りたいかい？
狐に手を合わせるってなんだか不思議。それに狐は人間を化かすんでしょ？イザミなんだか怖い。
確かに狐は人を化かすと昔から言われているがの。じゃがの。
おじいさんは笑いながら、
あの狐様はね、優しさを伝える神様なんじゃよ。
おじいさんはゆらゆら揺れる炎をぼんやりと眺めながら語り始めた。
昔々、わしが幼い頃、この村では争い事が絶えなかったんじゃ。争いで多くの人たちが傷ついた。当時この村は今よりも平地が少なく、土地も痩せておった。その上、村の中ほどにある小さな川が暴れ川でよく氾濫したんじゃ。わしの家もボロ屋じゃったが、川の近くにあったので膝くらいまで水が入ってくることもしばしばあった。村の端にある大平は今では段々畑になっておるが、もともとは山だったんじゃ。疫病も流行り、人の住みにくい土地じゃった。
そうか、食べ物もなく疫病が流行って、そんなことでよく喧嘩になったのね。
そうじゃよ。村人はいつも腹を空かせてイライラしておった。ある時、村を飢饉が襲った。食べ物がなく痩せ細ったお父がわしを抱いてくれた。骨と皮だけでゴツゴツしていたが、わしはとても嬉しかった。わしはガリガリに痩せたお父を見て、
僕によりもお父も少し食べないと死んじゃうよ。
お前は大切なこの家の一人息子だから、少しでも幸せになってほしい。
でもお父がいないと僕何にもできないよ。
わしは体がすっかり弱ってしまった。だからお前に言っておかねばならないことがある。
わしはお父の言うことを黙って聞いた。お父の目は真剣じゃった。
今この村では争い事ばかりで、この言い伝えを信じる村人は少ないが、わしが幼い頃からこの村で言い伝えられてきたことがある。それは、優しさを忘れなければ山の神様がきっと守ってくださるということじゃ。わしは今もそれを信じておる。お前もこのことをしっかりと覚えておきなさい。この村は食べ物で争い事が絶えないが、できるだけみんなの幸せのために尽くしなさい。きっと幸せはやってくる。そして生きがいを感じる村になっていくから。
それがお父の最後の言葉だった。言い終わるとお父はゆっくりと目を閉じた。こんな争いが絶えない村で、お父は最後まで神の存在を信じている人だった。わしは深くため息をつき、冷たくなっていくお父をいつまでも見ていた。寂しそうにお父を見つめるわしを見た山の神様は、この村は不幸だと思った。そしてどうしたらこの村から争い事がなくなるのか考えた。山の神様は自分が村里へ降りていき、争い事を鎮めるほかないと考えた。 神様は、米をよこせ、誰がやるか、と争う村人を見て、争い事が起こるのは食べ物の取り合いが原因だと気づいた。食べ物を何とかすれば、争いは減ると考えた。神様は、はじめ人間の姿で村里に行こうと考えたが、すぐに考え直した。この村の人々は争い事ばかりで、神を信ずる人がいない。そこで、この村の人々からも不思議な神通力があり、人間を化かすと伝えられている狐の姿で降りていこうと考えた。ある時、水の奪い合いで負け、自分の他に水が引けずうなだれて、村の大通りを歩く村人がいた。
この村には神も仏もありません。食べ物で争ってばかりじゃ。わしの谷は水も引けず、今年は米にすらならんじゃろう。
とつぶやき泣いておった。山の神様は山のふもとに住み、人間の生活を見ていた。そして稲が病気になり、争い事が起こると、夜村里へ行った。そして稲についている病魔を取り払い、元気にしてくれた。狐様の体が光ると、たわんでしおれた稲がたちまち元気になった。またある時は、下流の田んぼに水が引けず、争いが起こると、天に祈りを捧げた。すると雨が降り、田畑に恵みを与えた。ある年のこと、川が氾濫し、稲が病気になってしまい、米が取れなかった。食べ物に困った村人が米商人に米を売ってくれと頼んだ。しかし米の値段が折り合わず喧嘩になってしまった。食べ物のことで争いは日常茶飯事だった。村人たちはまた始まったと二人を気に留めることもなかった。大の大人が砂ぼこりが舞うほどに争っているとき、狐様が人々の前に姿を現し、二人の方に近づいていった。そして、
争うことに労力を使うなら、田畑を開いた方がましじゃ。
と言った。狐様は村人の前で田畑を作るように説得したんじゃ。これを聞いた村人は、狐が喋ったと言って腰を抜かし、またある者は、もののけじゃ、化け物じゃ、と言いながら悲鳴を上げ、我先に家の中へと駆け込んだ。争っている者は争うのをやめ、狐の姿を呆然と見つめていた。狐様が空を見上げ、体が光ったかと思うと、
うん、
振り絞ったような声を出した。突然、ゴゴゴゴゴゴゴ、地響きがして、村の端の急な山が崩れ出して、丘ができてしまった。
ああ、山が崩れた！
突然の出来事に、人々は我先にと逃げ出し、家の中に閉じこもってしまった。
おじいちゃん、それが今ある大平の段々畑なの？
そうじゃよ。食べ物に困っていたので、神様が山を切り崩し、田畑の基礎を作ってくれたんじゃ。わしは家の中から山が崩れていく様子を見て驚いた。そしてこんなことができる狐様に会いたいと思ったんじゃ。その頃のわしは年が6つか7つじゃった。狐は人間を化かすと聞いていたが、どうしてもこの不思議な力を持つ狐様に会いたいと思った。大人が腰を抜かしながら逃げ出していく中、わしはその狐様にゆっくりと近づいていったんじゃ。少しずつ近づき、狐様の目の前に立ったが、山の神様である狐様は一向に逃げようとしなかった。それどころか優しい目でじっとわしを見ておるんじゃ。狐様が可愛く見えたわしは、 懐に割った栗が数個入っているのに気がついた。そして狐様の前に差し出した。コロコロと狐様の前に転がる栗。狐様はわしをじっと見ておったが、
その栗をわしにくれるのか、優しい子じゃ。
突然狐がしゃべった。もはやわしの周りに村人は誰もおらなんだ。後から聞いた話じゃが、みんなうちの中でブルブルと震えながら、こっそりと様子を見ておったようじゃ。狐の声は優しかった。狐が人の言葉をしゃべることに驚きもしたが、優しい声に逃げる気がしなかった。狐は尻尾を振った。わしの手が狐様の尻尾に触れたんじゃ。尻尾はとても暖かくて驚いた。狐様は言った。
この村人たちに足りないのはこういった温かさなんじゃよ。
温かさって？
優しさじゃよ。今この村の者たちに足りないのは物を欲しがらない心と感謝の気持ちなんじゃ。人はその気持ちがないと争い事が起きて不幸になるんじゃ。
わしは狐様を不思議に思い、
この村に足りないのは米だよ
と言った。そう言うと狐様はうなずき、
この村は米もそうじゃが、それ以上に物を欲しがる気持ちばかりで感謝の気持ちが持てず争いが起きているんじゃ。自分で自分の首を絞めているようなもんじゃ。これを地獄と言うんじゃよ。
わしは不思議な気持ちでしゃべる狐様をいつまでも見つめておった。それからも争い事が起きると狐様はよく山から降りてきた。降りてくると不思議な力で喧嘩をして傷ついた人々を癒したり、争いをやめるように諭した。時が過ぎ、赤とんぼが舞い、すすきが揺れ始めた頃、狐様が山から降りてきたので、わしは柿や栗を持って行った。狐様は、
お主にはきっと幸せが来るじゃろう。
そう言って尻尾を振ってくれた。わしは狐様と毎日のように会い、仲良くなっていった。神様を信じない大人たちは、
あの狐様は恐ろしい、もののけじゃ。
と恐れる人が多かったが、わしはそんなことは全く気にしなかった。お父の最後の言葉。優しさがあれば山の神様がきっと守ってくださる。ということを固く信じていたからじゃ。それに狐様は優しかった。ある時、山のふもとで一人、川を眺めながら、死んでしまったお父のことを思い出していた。知らぬ間にため息もついていたのだろう。
お主のような優しい子が一体どうしたんじゃ？何かあったのか？
狐様が山から降りてきて優しく問いかけてくれた。かあかあ、夕日の中をカラスが飛んでいくのを見ながら、わしは狐様に正直に話した。
大好きなお父が死んでしまって寂しさでいっぱい、お父に会いたい。
そう話すと狐様は優しい顔をしながらわしを見ておった。わしは話を続けた。お父は死ぬ前に大切なことを教えてくれた。
それは何じゃ？
優しさがあれば山の神様はきっと助けてくださると。
狐様はうなずきながら、
お父様はいなくなったんじゃない。一生懸命にお母様の手伝いをしなさい。お主の優しさや喜びがお父様の喜びじゃ。お主が温かい心を持っておれば、お父様はまたきっと帰ってくるとも。
当然のように話し、わしの悩みに答えてくれた。わしは優しい狐様がまるでお父のようでうれしかった。不 不思議な神通力を使い、喋る狐様を好きになっていくわしを奇妙に思う大人も多かったがの。それから月日が流れ、冬になり春先になった。山にはまだうっすらと雪が残っていた。ある寒い日のこと、わしの家は食べるものがなくなった。空腹で目が回り、体に力が入らなかった。そんな日がしばらく続き、わしは病気になってしまった。お母は困って村人に相談したが、何しろ貧乏な上、この村には医者もいなかった。悩んでいるとお母に村人が、
山のふもとにいるしゃべる狐に相談してみなさい。あんたの息子はあの不思議な狐と仲が良かったみたいだから。
と言ってくれた。それを聞いたお母は、わしと仲が良かった狐様のもとに相談に行ってくれた。わしが病気であることを聞いた狐様は、慌ててわしの家まで来てくれた。空腹で痩せ細り、死にかけているわしを見て、狐様はすぐに山へ行き、食べ物を取ってきてくれた。わらびやたけのこ、ふきなど、山のものをたくさん取ってきてくれた。そして、わしに食べ物を与えては、よく尻尾で顔をなでてくれた。狐様は、
お主の大切なお父様も、命をかけてお前を守った。お父様も今、お主が死んだら、悲しむぞ。お父様の分まで生きなさい。
と言って励ましてくれた。そして瀕死のわしに自分の尻尾を当ててくれた。すると体がすごく楽になるのじゃ。狐様は毎日わしのもとに来た。そして食べ物を置き、尻尾に触らせてくれた。それに触れるたびに不思議と元気になるんじゃ。その後、狐様の看病の甲斐があったんじゃろ、わしは元気になっていったんじゃ。
あんなに痩せ細ってあの子はもう助からないだろう。
そう思っていた村の人々は驚いた。狐様は争いを鎮め、人々を癒してくれるありがたい神様だと信じる人が増えていった。わしが助かった話は村中に知れ渡り、村人が次々と改心し、狐様を山の偉大な神と呼ぶようになった。そして神様の前で争いをすることは恥じゃと思い、争い事は減っていった。困ったことがあると狐様によく相談をした。狐様を不思議な力で田畑の病魔を振り払い、人々に、
お前たちは皆神様の子供なんじゃよ。もともとは兄弟なんじゃから、仲良く平和に暮らしなさい。
と、優しさの教えをおときになられた。村に争いがなくなると、狐様は安心したのか、山に帰り、降りてくることはなかった。しかし、人々の信仰心はなくならず、それ以降、村には大きな争いが起こることはなかった。本当の愛を説かれた優しい神様じゃった。
おじいさんは山のふもとを眺めながら、
狐様の偉大さを知ったわしは祈祷師になり、狐様に毎日平和について祈っているんじゃ。
パチパチ、薪が燃え尽き、炎が消えかかっていました。夜が更け、すっかり暗くなった空には大きな月が覗いていた。イザミは不思議そうに話を聞きながら、
ねえおじいちゃん、さっきまで祈ってたけど、狐様は何か言ってた？
おじいさんは笑いながら、
農業という商いに熱心なのは関心じゃが、優しさを忘れんように。お前たちは幸せになるために生まれてきたんじゃから、と言っているようじゃ。
イザミは火を見て、
そう、何もなく争いがないことが幸せなんだね。
イザミとおじいさんは狐様の像を大切に持ち、静かに家の中へと入っていった。夜空には狐様の優しい顔がぽっかりと 浮かんでいました。